度ご起立ください。礼拝への招きの言葉。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美歌508番1、2、3節。 同で主の祈りを捧げます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。と信条を告白いたします。我らは各信じ世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヘブライ人への手紙、第2章5節から13節までを読みします。新約聖書402ページでございます。ヘブライ人への手紙第2章5節以下。神は私たちが語っている来たるべき世界を天使たちに従わせるようなことはなさらなかったのです。ある箇所で次のようにはっきり明かしされています。あなたが心に留められる人間とは何者なのか、またあなたが顧みられる人のことは何者なのか。あなたは彼を天使たちよりもわずかの間低いものとされたが、栄光と栄誉の冠を授け、すべてのものをその足の下に従わせられました。すべてのものを彼に従わせられたと言われている以上、この方に従わないものは何も残っていないはずです。しかし私たちはいまだにすべてのものがこの方に従っている様子を見ていません。ただ天使たちよりもわずかの間低いものとされたイエスが、死の苦しみのゆえに栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ています。神の恵みによってすべての人のために死んでくださったのです。というのは多くの子らを栄光へと導くために、彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは、万物の目標であり源である方にふさわしいことであったからです。事実、人を聖なるものとなさる方も、聖なるものとされる人たちも、すべて一つの源から出ているのです。それでイエスは彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、私はあなたの名を私の兄弟たちに知らせ、集会の中であなたを賛美しますと言い、また私は神に信頼しますと言い、さらにまた、ここに私と神が私に与えてくださった子らがいますと言われます。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、私どもはこの朝、この年の受難節の第一主日を迎え、主イエスキリストのご受難への歩み、その時を覚えるその日々をこれから共に歩み始めようとしております。主イエスキリストのご受難、それを覚えるまさにその時、私たちの生きる現代の今日ただいまのこの世界も、本当に多くの受難に見舞われていることを思います。全世界で広がってきたその病も、私たちの国においてなお収束する気配を見せておりません。その中でたくさんの人々が、幼い子どもたちまでもが、このウイルスに感染をし苦しんでその日々を過ごしております。高齢者もまたしかりです。またそのような状況の中にあって、ロシアとウクライナの間では戦争が始まり、これもまたいつどのように終わるか全く見えない状況が続いております。今この世界の中でどれだけ多くの人々が苦しみ、傷つき、困難の中に置かれているか、そのことをまさにこの受難節の始まりに、あなたは私たちに覚えようとおっしゃいます。そしてその受難節の始まりに、今日もまた一つの御言葉を与えてくださいました。神よ、どうぞその御言葉にみんなで聞きながら、あなたが私たちに与えてくださるその命を、しかしこの朝もまた皆でしっかりと受け止めていくことができるように、私たちを強めてください。またあなたは3月の1日に蓮馬明子姉妹を身元にお召しになりました。ご家族で葬儀が行われましたけれども、天に一人を増し加えました。どうぞ姉妹とご主人、またそのご家族に、あなたが天来の慰めを豊かに注ぎ与えてくださいますように、切に祈り願います。神よ、新しい命を与えられた家族もありますし、また日常の生活の中で心身に痛みを覚えている人たちもいます。どうぞそのすべての人々を、この洛北教会がその信仰において、また愛の交わりにおいて、しっかりと抱き留めながらみんなで歩んでいくことができますように、私たちをどうぞ強めてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。あまり、そういうお話の仕方をこれまでしてこなかったのでありますけれども、今日与えられました御言葉、この箇所の一体主題は何か、テーマは何か、 それは一言で言うと、この一週間この御言葉を黙想しながら自分に問うて歩んでまいりましたが、一言で言いますと、それは回復ということである。そのように思うようになりました。回復です。私ども人間にとってこの回復ということはとっても大事なことだと思います。私たちは人生の歩みの中で幾度も幾度も傷つきますし、あるいはまた病を身に負う時もある。心身の痛み、そういうものを身に受けながらその人生を歩むのであります。その時に一つの大切なことはがその回復ということであろうと思います。そういうさまざまな困難、痛み、苦しみ、そういったところから私たちは日々回復させていただきながら、回復しながらその生涯を歩むのだと。ここでその回復というテーマ、それを私はどこで感じるかって言いますと、それは今日のこの与えられましたテキストの中の6節7節の言葉であります。そこにはこうあります。ある箇所で次のようにはっきり明かしされています。あなたが心に留められる人間とは何者なのか、またあなたが顧みられる人のことは何者なのか。あなたは彼を天使たちよりもわずかの間低いものとされたが、栄光と栄誉の冠を授け、すべてのものをその足の下に従わせられました。この7節に出てまいります、あなたは彼をとありますが、この彼というのは言うまでもなく、この文脈の中ではイエス様のことだということは分かりますね。イエス・キリストのことです。ところが、ある箇所でとあります、このある箇所というのはどこなのかというと、これは詩編の第8編の引用で、そこにどうあるかといいますと、こういうふうに書かれています。詩編の第8編4節からお読みします。あなたの手を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心を止めてくださるとは、人間は何者なのでしょう、人の子は何者なのでしょう。あなたが顧みてくださるとは、神にわずかに劣るものとして人を作り、なお栄光と意向を冠としていただかせ、御手によって作られたものをすべて治めるようにその足元に置かれました。そのように語られています。ここはお読みいただくとはっきり分かりますように、ここで言われているのは私たち人間のことです。神よ、あなたは私たちを心に留めてくださる、その人間を心に留めてくださるとは、私たちは一体何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは。ですからここで語られているのはもちろんイエス様のことではなしに、我々人間のことであるということ。ところが今日のヘブライ書ではこの詩編のこの言葉を引用しながら、天使たちよりもわずかの間低いものとされた、イエスが死の苦しみのゆえに栄光と栄誉の冠を授けられたのを見ていますというふうに語りますね、9節で。そして10節では、というのは 多くの子らを栄光へと導くために、彼らの救いの創造者を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは万物の目標であり源である方にふさわしいことであったのですと語ります。ですからここはヘブライ書が引用しております詩編の第8編の御言葉と、ここで語られている事柄は引用の形で語られていますけれども、中身は違っている、異なっている。繰り返しになりますが、詩編の8編は人間を語っている。ところがヘブライ書はその言葉はイエス・キリストを語っているのだというのです。明らかに一つの取り違いが起こっております。でしかしそれはなぜなのか、これはヘブライ書の筆者の責任であるというよりも、ヘブライ書はいわゆる七十人訳で旧約聖書を引用していますので、その七十人訳の翻訳がこれに近いわけで、それに依拠していると言っても過言ではありません。大切なことは何かというと、ヘブライ書の筆者が何故こういう書き方をしたか、こういうことを書いたかということが重要なことなのであります。ヘブライ書の筆者は一体何を見ていたか。もちろんイエス・キリストを見ているわけですけれども、そのイエス・キリストの中に彼は何を見ていたのかということが、このヘブライ書にははっきりと大変よく表れていると言ってよろしい。彼が見ていたものは一体何なのかというと、神の子であるイエスが天使たちよりもわずかの間低いものとされたのだ。一体神の子と天使であればどっちが上なのでしょうか。言うまでもなく神の御子であろうと思う、ね、ところがヘブライ書の筆者はここで驚くべきことを語るわけで、神の御子であるイエス・キリストが天使たちよりも低いものにされたのだって言うんですよ。まあ、しばらくの間ではありましたよ。でそれなんでなのかというと、っていう天使たちよりもわずかの間低いものとされたイエスが死の苦しみのゆえに栄光と栄誉の冠を授けられたのだと語ります。天使たちには死の苦しみがないんです。天使たちは死の苦しみということを味わうことができません。死の苦しみを味わうためには神の御子が本当に人にならなければならなかったのであります。天使たちよりもはるかに低いものとして肉体をとって本当に一人の人となることによって、初めて主イエスは死の苦しみを味わうものとなられたのである。これがヘブライ書がここで語っていることの中身なのであります。そしてさらに、神の恵みによってすべての人のために死んでくださったと語ります。ここはですね、一番古い写本の中には神の恵みによってってあるこの言葉、神から離れてと書いてある。これがどうもオリジナルのようですね。神を離れてすべての人のために死んでくださったのだ。イエス様は完全に神から離れ、そして十字架の死を人として死んでくださったのだとヘブライ書は言うわけです。でというのは、もう一度十節を読みしますけれども、多くの子らを栄光へと導くために 彼らの救いの創始者を数々の苦しみを通して完全なものとされたのは万物の目標であり源である方にふさわしいことであったからです。万物の源、出発点、そして目標、これがイエス様、イエス・キリストそのものだ。そのお方が我々人間を救うためにそのようにして生きてくださったのだとヘブライ書は語ります。これが語っていることが、私は一言で言うと回復ということだと思うのであります。私はたくさんの人間か人々にこれまで出会ってまいりました。何度も申し上げてきましたけど、幼稚園の園長として、あるいは高校の教師、大学の教師として、そして牧師として、たくさんの人に出会ってきました。ものすごく多くの子どもたちとも出会ってきたと言っていいと思いますね。それからもう一つ家庭裁判所というところで裁判所に送致されてきたたくさんの少年たちとも出会ってまいりました。彼らを見ていて一つはっきりと思うことがある。それ何か、いろんな少年たち、子どもたちがいますね。火災に送られてきた少年、逮捕されてってね、それと同時に豊かな家庭の中で両親の愛に包まれて成長してきた子どもたちもおります。特に裁判所に送られてくる少年たち、私はいつも彼らの中にその人たちの回復ということを祈りながら接してまいりました。けれどもそれはまことに困難な事柄であります。彼らの人格、人間としてのその存在そのもの、それが根本において大きく傷つき欠損をしている部分があって、それらが回復していくということはもう本当に難しい。その一人の人間がそこで出くわしている、そう自分の人生の中で遭遇してきた悲惨さって、ね、これはもう一体どういうふうにしていけばいいかと思いますよね。けれどもそれらのすべての事柄を通して一つはっきりと分かることがある、感じ取ってきたことがある。それは何かって言いますと、人間は愛されることなしには育っていかないということ。人が本当に育って成長していくためにはどんな形であるにせよ愛と出会わなければならないという事実であります。実はヘブライ書はそれを語っているんですね。あなたたちは出会ったのだと、一体何と、神の御子でありながら天使たちよりも低いものとなってくださったその主イエスとあなたたちは出会ったのだ。ではなぜイエス様はそこまでそのようにして低くなってくださったのか、そして十字架の死というその死の苦しみをイエスは味わってくださったか、答えはもう一つしかない、ね、それはそのようにしてあなたたち一人一人を愛するためだ。あなたたちの死の苦しみを一緒に生きるためだ。あなたたちの罪に 代わって自らがその命を十字架の上に捧げることだ。そのことを通してあなたたちは神様の愛と出会うんだ。それだけが、ただそれだけがあなたたちが回復されていく唯一の道なのである。ヘブライ書はそのことを私たちに語るのであります。本当にそれはそうだと思う。そのイエス様と出会って初めて私たちは自分の死をも担い罪を許してくださるその主イエスの恩愛と出会う。その愛だけが私たちを回復させてくださるのであります。これからもさまざまな事柄に出会い続けると思いますけれども、その一点だけは決して見失うことがないように、その主イエスの愛と出会い続けながら共に歩むものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、ご復活の主イエス、そのイエス様の愛と、ご受難の時にこそ弟子たちは出会いました。私たちにも復活のイエスがいらっしゃいますけれども、私たちはこの受難節にあって、私たちのために死の苦しみを味わってくださったその主イエスにこそ出会うものでありたいと願います。神よ、どうぞこの時さまざまな苦しみを持ちながら歩む私たちが、でもその苦しみの一つ一つに出会い続けてくださり、そして私たちの罪を担ってくださるその主イエスと一緒に歩いていくことができますように、守り導いてください。天に帰ってしまい、また与えられた一つの命、さらには病をはじめ心身に痛みを覚えている兄弟姉妹たち、どうぞその一人お一人あなたがその御手の中にしっかりと守り支え続けてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の感謝を捧げます。天の父なる神様、今朝も分散礼拝の形でありますが、共に御前に集い賛美を歌い、また御言葉に豊かに養われましたことを感謝いたします。受難節の第一の主日となりました。私たちの罪を見つめつつ、またその救いのために歩んでくださった主イエスを覚えて、この時を過ごすことができますように。世界で戦火が止まず、多くの国々がこれを憂いております。どうぞあなたがそこに臨んで、 多くの苦しみ、そしてまた病や死をあなたが除いてくださいますように、洛北教会に連なる兄弟姉妹を覚えます。街道に集えない時期がまだ続きますけれども、どうぞそれぞれのところであなたが健康と信仰を守り、再びここに共に集って礼拝を捧げることができますように、一人一人を励まし、また慰めてください。豊かな恵みに感謝して捧げ物をいたします。主の御用にお使いください。小さき感謝の祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。本日礼拝後に財務監査委員会を開催いたしますので、担当の方々はお残りください。また来週が定例役員会でございますので、来週以降の礼拝の持ち方について討議をする予定にしております。4月の第1の日曜日に定期教会総会が予定されておりますが、その教会総会資料の提出締め切りが本日となっております。多くの方にも E メールでいただいておりますが、そこに書いてあります通り、MS 民調のサイズ12でお作りいただいて資料をそれぞれお送りください。また教会学校が今もお休み中でありますけれども、新年度にご奉仕いただける方、また考えている方がおられましたら、私中西までお知らせいただければ幸いです。それでは、ご起立いただきまして、正英の541番、
キリストのお恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。何か報告の
それではこれで本日の礼拝を。